きい声で話したらいいかな。
はい、はい、この死というものを考えてみますと、万人平等にやってくるもので、それを免れる人はどこにもいません。私は今年81になりましたけれども、石川県の仏教の家に生まれました。そうしてうちの母の時もそうでしたけれども、ご遺体がそのお寺に戻ってくる時には、金沢では蓮如上人のお踏みの白骨の書を読むことが多いのです。皆さんもきっとどこかの葬儀で お聞きになったことがありましょうけれども、その司法にちょっと書かせていただきましたけれども、お踏みの文章は、まあ、カタカナで書かれた大変親しみやすい文章ですけれども、その現代的に現代語に直せば次のような文章でございます。人の死とは私が先なのか人が先なのか、今日かもしれないし明日かもしれない。遅れて死に先立っていく人は、草木の根元に雫が滴るよりも葉先の露が散るよりも数多いと言えます。それゆえに明日には血色の良い顔をしていても、夕暮れには白骨となる身であります。もはや無常の風が吹いてしまえば、立ちどころに眼を閉じ、一つの息が長く耐えてしまえば、血色の良い顔が虚しく変わってしまう。桃やすもものような美しい姿を失ってしまえば、すべての親族親戚が集まって嘆き悲しんでもどうすることもできませんと。まあ、これは白骨の書の一部ですけれども、なかなかの名文であると思います。そうしてこの文章には仏教の無常観というものが非常によく描写されております。そうして私たち日本人はそのような無常観に心を打たれることが多いのですけれども、聖書の述べることは全く違うのであります。今日はヨハネの福音書からラザロの復活のところを読んでいただきました。科学万能の人には到底信じることができない、信ずることができない出来事でございますけれども、キリスト教は体のよみがえりを信じる大胆な宗教であります。イエスを神のことを信じるがゆえに、イエスのなさった奇跡を信ずることができるのであります。よみがえりとは死の克服です。罪の支払う報酬は死であると聖書に書かれてございます。罪のなかったイエス・キリスト様には死は最終ではありません。イエス様は死に勝ってよみがえられました。イエスが命であるというのはただ空爆たる思想ではありません。イエスは死を克服する命そのものですから、イエス様を信ずる者もその命をいただくことができ、よみがえることができるのです。なんという驚くべき聖書の言葉ではございませんか。復活再臨などといえば作り話のように見えて、実感が湧かないのではないでしょうか。けれどもそういうことが実際にあったとすれば、どんなにそれは嬉しいことでしょうか。 もう一度亡くなられた優しいお父様にお会いしたい、先に行った娘に会いたい、息子に会いたい、妻に会いたい。これは難しい宗教ということを言わなくても素朴に誰でも心に感じることでございます。しかしそれが夢や幻ではなく、実際にそのことがあるということを教えてくれるのが聖書であります。皆さんに前に、差し上げましたキリスト信徒の慰めという本がございます。まあ、このご縁があって私はこの本を現代文に訳することが、現代仮名遣いで出版することができたのですけれども、本当にこれは感謝なことでございました。そうしてこの小さな内村鑑三のキリスト信徒の慰めという本が多くの人に読まれまして、たくさんの人からそういう励まされた、慰められたという言葉をいただきました。内村鑑三は復活を信じました。彼は頭脳明晰なバチェラー・オブ・サイエンスですね、そういうアメリカのアマスト大学というところでそのような学位をいただかれた先生ですけれども、その内村鑑三がこのキリスト信徒の慰めで次のように言っています。これは10ページから11ページに書かれている短い言葉でございますけれども、ちょっと現代語に直せればこういう言葉でございます。この地球が未だ他の惑星のように星雲としてあったとき、または陽月が少し動を進めて一つの溶けた塊であったとき、それが幾万年も経ってシャロンのバラを生じ、レバノンの常磐木を繁茂させる神の楽園とならんとは誰が計り知ることができたでしょうか。最初の博物学者は毛虫が変じて蝶となった時は成虫が死んだと思ったことでしょう。後になって美しい羽を翻して日光に照耀する蝶はかつて地上に匍匐していた醜いものだったとは誰が信ずることができたでしょう。そうです、私は信じます。まあこれは私というのは内村鑑三ですけど、私の救い主は死より復活なさいました。正しい人を殺してその人を滅ぼしたと思ったユダヤ人は浅はかでした。私が愛する人は死にませんでした。自然も自分の作った造花を捨てません。神はご自分がお作りになったものを軽んじられるでしょうか。この最後の言葉にその格別私は心を打たれるものでございます。自分が愛するものは死にませんでしたと、まあこれは直接的にはイエス・キリスト様を私たちは考えることはできますけれども、まあ、内村鑑三のあの結婚間もない奥さんが亡くなった時のことを想像することもできます。自 自然も自分の作った造花を捨てませんというふうに書かれています。神はご自分がお作りになったものを軽んじられるでしょうかと、大変大切な言葉ではないかと思います。神様が深い愛を持って作ってくださったものをそのままにして捨ておかれるでしょうか。いつかその神様が復活の体を与えてくださって、そうしてその人をまた用いてくださるという、そういうことがここに彼の信仰が書かれているように思います。さあ、最近ではこういう復活とか再臨とかいうことは軽んじられているのがキリスト教会の現状ではないかと思います。ある高名な先生は復活を次のように解説しておられます。復活、それはこの世界の歴史的なヒストリカルな出来事ではない、すなわち幻の類において感知された出来事だったのだと、そういうふうに明記しておられますけれども、大変高名な先生ですよ。まあ、しかし私はこのような考えには信仰の喜びも慰めもないと思います。そしてそれは聖書の伝えるところと全く違うものだというふうに信じておるものでございます。使徒パウロは伝道中に非常に迫害され馬鹿にされました。それは使徒言語録を見てみますと、キリストが死人の中から最初によみがえったとの復活を述べたからでございます。復活を哲学的な一つの理論として述べたからではございません。そのために彼は迫害を受け、みんなから馬鹿にされたと聖書に書かれています。使徒言行録の26章の23から25を見ますと、聖書は次のように言っていますね。大声で、お前は自分のことを考えてみますと、天だらけで到底神様からこのような素晴らしいものをいただくようなものではございませんけれども、神様の救いというのはその不完全なまま、不十分なままを少しずつ完成させてくださるのであります。そして最終的な完成はその再臨の時ではないかと思います。復活再臨を理解せずしてキリスト教の素晴らしさは分かりません。聖書の言葉を一つだけ読ませていただきます。今日の購読文の中にあったかと思いますけれども、コリント第一の15章の42から44の箇所でございます。死人の復活もまた同様である。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえり、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえり、弱いもので巻かれ、強いものによみがえり、肉の体で巻かれ、霊の体によみがえるのである。肉の体があるのだから、霊の体もあるわけである。一言、お祈りさせていただきます。イエス・キリストの父なる慰めと 希望の御神様、私たちは先に身元に召されました兄弟姉妹方を記念し、地上に住まわれた日々のことを忍び、さらにご遺族の上に主の御慰めをお祈りするためにこのところに集まりました。兄弟姉妹方が世にあったとき、主を信じて御救いに導き入れられたことと、主の栄光に預かって命の冠を授けられたことを感謝いたします。どうか御言葉によって私たちに主の御心を悟らせ、主の約束によって慰めと力と豊かにお与えください。私たちもこの信仰の先立ちに倣って、心を熱くし主に仕えるものとならせてください。救い主イエスキリストの御名によって心よりお願いいたします。アーメン。